こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメコアカナコです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。で、今回も引き続きゲストをお呼びしております。ジーンズ USA の副社長をしている木村陽介くんです。木村くん、よろしくお願いします。はい、今回3回目の放送でね、3回目、はい、でね、3回目の今日はまたちょっと別の切り口でね伺っていきたいなと思うんですけども、キム君はまあ学生時代留学されていて、はい、今はこっちで働いていてって言って、大体合計約10年ぐらい、ねね、アメリカで生活しているということで、まあ、アメリカの好きなところをね聞いていきたいなと思います。
いや、実は日本がすごい好きで、やっぱりご飯も美味しいし、
そうだよね、
まあ、家族もいるし、ってとこなんですけど、まあ本当はやっぱ日本にいたいなって気持ちも あるんですけど、やっぱアメリカやっぱすごいなっていうふうに思うのは、やっぱり、まあ、さっきの話、あの前回の話でもありますけど、やっぱ人に優しいっていうのは、ただ優しいっていうのじゃなくて、やっぱこう人はもう違う、いろんな肌の色もそうだし、考え方も違うし、まあ、宗教とかも違うし、まあ、異なるバックグラウンドすごいたくさん持ってるんですけど、まあ、そういう人たちをこう許容する、包容力っていうのはやっぱすごい あって、でやっぱそういう、まあ、僕もちょっと変わってる人なんでそれがやっぱすごい心地いいんだろうなっていうふうに自己分析して思いますね。
なんかでもそれはすごい分かって、こっちってそのなんだろう、個性的な人だったりとか、そういう人逆に面白いって言ってくれたりとか、
そうい
うのっていいよね。なんかその、みんなと同じじゃなきゃいけないとかじゃなくて、逆にみんなと違う方が面白いとか、それいいねって言ってもらえたりとか、
そうい
うところはすごくいいなって思う、
ど
んな意見でも受け入れてくれて、あなたはそう考えるのねって言って、なんかそこで否定するんじゃなくて、こう受け入れてくれる、いいよね。
で、結構なんかそれを見てあの考えるのが、やっぱ今後このどんどん AI とかになってきて、やっぱこうタレントがね、こう国の力っていうのを決めていくじゃないですか、
才能とか、
才能とかで、昔はねこうあの戦争とかでどんどんやって戦って、どっちが強いとかってやってたんですけど、もうそういう時代は多分もうすごいおしまいになって、どんだけ優秀な人を、ビジョナリーな人を、あの集められるか国にっていう、多分戦いになってくると思うんですよ。国の、あの国力っていう意味で、そうするとやっぱアメリカってすごい強いなと思って。
そうだよね、だって世界中から優秀な人材が集まってきて、どんどんどんどん面白いビジネスとかね、新しいテクノロジーとかが生まれてくるんだもんね。
なんで集まるんだろうと思うと、やっぱりそういう環境っていうのが、やっぱり異なるバックグラウンドを持った人がいても、やっぱ心地いいと思わせる、その環境っていうのがやっぱアメリカの一番の強さなんだなっていうふうに思いますよね。
確かにね、だって今、世界でね、こうなんですかね、こう収益が上がってる企業のランキングとか見るとほとんどがねアメリカだし、新しいビジネスがどんどん生まれてるのもねやっぱりアメリカだし、
まあ、CEO もアメリカ、あの生まれじゃない人もたくさんいますからね。
あ、そうなんだ。
シリコン生まれ、
そうそうだよね。特にこうサンフランシスコだからね、それをこう身近でね、
キム
君は感じながら、ね、生活してるだろうから、
やっぱなんかそこがやっぱアメリカの強みかなっていうふうに思いますね。
そっか、じゃあそういったところもあってね、アメリカでもうちょっと、まあ、生活していきたいな、働きたいなっていうのはあるんですか？
そうですね、はい、そんな感じです。
はい、まあ、そんなねキム君なんだけれども、まあ、今後やっていきたいこととかって何かありますか？
そうですね、なんか結構まあいろんなことをやらせてもらってチャレンジしてきたんですけど、まあ、子供生まれたじゃないですか、今2歳半なんですけど。
そっか、かわいいね。じゃあね、
かわいい、だけどやっぱ子供生まれて初めて、自分の母親とかすごい大変だったんだろうなとかっていうふうに、毎日ご飯出てくるってすごいことだなみたいな、いうのはやっぱ自分ができないから、なんで、まあ、やりたいことっていうか本当にチャレンジとしてはやっぱ、いい父親になるっていうね、ことが今の一番のチャレンジですよ本当。自分がこう何やったっていう実績とかって、そんなん誰がやったかなんか誰も覚えてないから、どうでもいいなと思ってて、まあ、でもあの自分の父親がかっこいいブランドで働いてたっていうことはやっぱ残ると思うんで、そういう意味でもやっぱ仕事としてそのブランジムジーンズっていうブランドをかっこいいものにするっていうのはすごい チャレンジングだし、まあ、やりたいことになってますね。
うん、なるほど。
子供生まれると変わりますね。
そうなんだ。
うん、かなり。
私まだね、今後ね、子供欲しいなと思いながらまだいないんですけど、
昔は
変わるかな。
見て見て俺みたいな感じだったんだけど、
へえ。
全部あのそういうのなくなっちゃいましたね。
そうなんだ、
はい、俺すごいだろうみたいな、みんなかみんな俺のこと見てみたいな、なくなっちゃいました。
そうか、じゃあ性格全然変わったってことよね。
そうですね、
価値観がそれで変わったってことだからね。か行動とかも全部変わってるよね。
変わりましたね。あ、年取ったんでしょうね。
いやー、そっか。じゃあ、はい、子供のね、与える影響力ってすごいんだね。
すごいですね。びっくりしました。
そっか、はい。じゃあ今後はね、こうそういったいい父親というかね、
はい、
目指して頑張っていきたいという。
そうですね。
はい。あとはね、キム君の方からお知らせがあるということなんですけど、
はい。
はい、
あのメガネはジンズで、自転車はスペシャライズドっていう会社であの買ってくださいのがあのお知らせなんですけど、まあそのお知らせはまあ置いといて、
うん、
あのまあ最後に話したいこととしては、
うん、
まあ、やっぱりあの僕がその若い時に、
うん、
あのまあ、考えてたことで、うん、まあ、次今の仕事これで、じゃ次は何しようみたいな、常にこう自分が今いるところから次は何できるだろうとかっていうふうに考えて生きてきたんですけど、
うん、
それをなんかこう、じゃあ幸せになるっていうのはゴールだとしたら、
うん、
どういう状態が幸せなんだろうっていうふうにこう考え方を変えてみたら、
うん、
ゴールからこうスタートに今の地点に向けてこう考えてみる感じですね、
うん、
スタートから今からどうっていうよりは、
うん、
そうした時になんか初めて僕の場合は天気がいいってことだったんですけど、
うん、
本当は社長になった、なりたいとか、うん、新興国の市場でバリバリやりたいとかっていうふうに初め思ってたんですよ、
うん、へえ、そうなんだ。
そう、天気なんてこと全然気づかなかったんだけど、
へ、
逆から考えてみたらいつ俺幸せだったかなみたいな、
うん、
そしたらなんかこうその状況をこうあの並べてみたら、あ、全部天気がいい時だったみたいな。
へ
ー、すんげえくだらないことじゃないですか、
うん、
いや言ってしまったら、
うん、
もうそれでもう5、6年、
うん、
ずっとなんかそれだけで、
うん、
まあ、それだけというかそれを中心として、
うん、
まあ、いろんなあの決断だったりとか、
うん、
人生の決断をすると、
うん、
迷わないですよね、
うん、
迷わないし悩まない、
うん、
なんでかというともうゴールが決まってるんで、
うん、
自分が天気がいいところに入れるかどうかとか、うん、まあ、今はもうそれ以外にどんどんあの細かいのが出てきてるんですけど、
うん、
やっぱ逆算してから考えていくと、
うん、
すごいなんか幸せになったなって自分でも感じるんで、
うん、
ぜひ皆さんも、
うん、
幸せにあの自分が幸せな時はどんな時かっていうのを、
うん、
幸せだった時をこういろいろ思い返してみて、
うん、
なんか共通項を探してみるのがいいんじゃないかなと思います。
確かにね、すごい大事なことだと思うけど、ほとんどの人がねそれをやらずにね、
そう、
目の前のことだったりとかこうやったらより良くなるんじゃないかってなんとなくで動いたりするよね。
今の自分からじゃあ次どうしたいとか、
うん、
今自分マーケティングやってるから次はこれしたいとか、
うん、
どっちかというとこう今のところからのステップを考える人多いんですけどね、
うん、
そんな感じですね、
うん、今回久しぶりにねキム君に会ったけど、
はい、
すごく楽しそうだし全然こうストレスを感じてる風もなくなんかとても楽しそうにお仕事もされてていいなと思ってたけど、多分それってちゃんとこう自分の幸せのことを考えてゴールから逆算して選んでる選択肢の中で、まあね、仕事頑張ったり努力されてるから。
そうですね、
うん、
まあ、納得感というか、
うん、
まあ、ゴールに近づいてるっていう、ね、
うん、
あの感覚があるから、
うん、
まあ、なんかまあ、このラジオの前になんか大変だったことありますかって
聞
か
れたけど、ね、そうね、聞いたんだよね。
大変、そんな大変なことはないなみたいな、
うん、
まあ、別に好きでやってるから、
うん、
まあ、チャレンジはあるけど大変なことはまあないなっていう感じします ね、
うん、ね。でも普通に考えたらやっぱりゼロから立ち上げたりとかやってることって結構ねハードなことだと思うけど、でも、まあ、自分が選んだ好きな場所で天気がいいね、で好きなことやってたりとかしてるから苦労苦労だとあんま思ってないのかもしれないね。
やってる時は結構大変なんですけどね、
うん、
だけど思い返してみると、
うん、
まあ、大したことなんだなっていう感じですね、
うん、
だからなんかそれを誇れるとかっていう気持ちはあんまりなくて、
うん、
まあ、どっちかっていうとなんか逆にそういうことを誇れるっていう感覚がなくなったことで、
うん、
なんかこう父親とか母親とかがやってくれた、うん、あのご飯毎日作ってくれるとか、
うん、
送り迎えしてくれるとか、
うん、
そういうことのなんかあの難しさっていうか、
うん、
凄さっていうのをやっぱすごい感じるし、
うん、
なんか年取ってるんでしょうね、そういう意味だ
と。 ね、じゃあまあいろんなね環境の変化だったりとか、はい、まあ、お子さん生まれたりとかねして、はい、もう感じ方とかいろいろ変わって、
初めて会った時すごい若かったからね。
そうだよね、ブイブイしてたよね。
はい、何年前か忘れちゃいましたけど。
はい、ということでね、じゃああの、まあ、キム君からのメッセージとしては、まあ、幸せのことをね、何が自分の幸せかっていうところを改めて考えてみてはどうでしょうかという。
そうです、
ことですよね。
はい、
はい、ではね、今日はね素敵なお話をいろいろ聞かせてくださいました。ありがとうございました。
サンフランシスコから。
はい、お届けしました。じゃあキム君ありがとうございました。
ありがとうございました。